こんばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい。
さあ、299回ですよ。
ねえ、はい、300前1回。
すごいっすよ、
ねえ、よく続いたよね。はい、でも本当300回近くやってるからさ、本当になんていうの、読む本の幅も広がったし、詩が増えたよね。圧倒的に。
おかげさまでね。
うん、役に立ってる僕も。は
い、成長してるといいんですが、
う
ん、
はい、ということで今回は、はい、性格診断ですね、今大ブームの、はい、
うん
うん、で当然僕たちもやってみました、
はい、
ちなみに洋平は何だったの、
はい、僕は、提唱者 INFJT、
INFJT、
はい、
もうさ、この
もうよくわかんない、
アルファベットがいくつか並ぶとそうそう、なんとなくもっともらしくなるところで日本人騙されるよね。これイロハ型とかだったらさ、
うん、
ね、イロハの2とかだったらさ、はい、絶対早いんだよね、
は
い
は
い
は
い、
そうそうそう。
でちなみにその提唱者はどんな性格なの、
簡単に言うとなんか静かなビジョナリーです。理想主義者として周りの人をインスパイアしながら精力的に働きます。
でもまあ当たってる部分もあるけど
ような気がしますけどね、これの話じゃないけどね、
馬車山のように働くってところだけ当たってるってことでしょ。
ちょっとなんて、まあそうですね、はい、私は提唱者みたいです。
はい、
うん、ね、美咲さんは
私は、仲介者 INFP ですね。
INFP、うん、
これは、紹介文によると、うん、私的な仲介者は自分の利益を顧みず大義のためにいつでも人に手を差し伸べる優しい人らしいです、
うん、ゼレンスキーみたいなもんか。
私的な仲介者ってどういう意味、このポエムの私的な仲介者。
あ、でもなんか感覚派っぽいようなことを書いてますね、
うん、だからこれさ、トランプみたいな利益の仲介者ではないってことなん
ですね、うん、ってことですよね。
理念とか詩によって動く、
うん、
美しさ、理念、倫によって動く仲介者であるってことじゃね。
諸説によると、諸説ありますけど、これ日本人では多い
キュレーターみたいな感じ、
うん、なのかな。でもまあ仲介者だからそうなのかな、
うんうん、
ですの、私は INFP の、T なんで、その T と A があるんですけど、
はい、
私は T、
僕も T みたいですけど、これ
T は何なの？
これは、T と A があって、 T は慎重型で、 A は自己主張型、
割と、
はい、自分のことを
意識するんだ、
はい、大事にするっていう方、
ね、でちなみに僕もその試験やったんだけど、僕は何だったっけ、
は INFP の A ですね。なので仲介者の自己主張型。
なるほどね、
はい、
やっぱり小説家表に出る方ですからね。
そうそうそう、指摘、う
ん、でもまあ仲介者であるっていうのは、まあでもこれがなんていうんだっけ、日本人では一番多い類型なんだよね、
はい、仲介者多い
ですね。仲介者が一番多いですね、
うんうん、
逆にその擁護者はちょっと少なめというか、これも本当あのざっくりした話ですけど、
うんうん、
でもこれが流行った大元ってさ、最近のパターンでは例の K-POP のアイドルがやったからってことなんでしょ、
うん、
このにありましたね。
ありましたね、
うんうん、でもなんでしょう、今日ね、まあ、この性格診断ブームでこの M、うん、なんだっけ MBTI ってありますけど、うん、でもそれこそもう古くは昭和からなんかありますよね。
ありますあります、いっぱいある、うんうんうん、いろんなその性格分類とか類型テストみたいなのはあるんだけど、うん、まあこれもね、うん、どうなんだろうなって正直ね。
そうそう、
うん、ちなみに MBTI ね、
うん、
ザクッといくよ。 MBTI マイヤーズブリッグスタイプインジケーター、タイプは性格類型ってことね、
うん、
でインジケーターは、あるものを指し示す、
うんうん、
まあ、指標なんだけど、なんて言えばいいかな、インジケーターで一番分かりやすいのは
目安。
そうだね、目安とか、あのね、 100% のものはないんだよね、実はインジケーターって。
そうですよね、
インジケーターは当たったり当たんなかったりするものなんだけど、
うん、
その感じがこういう感じだと出ないじゃん、
そうですね、
完全に分けちゃうから、うん、でちなみにマイヤーズはお母さん、その娘がブリッグスで、マイヤーズのお母さんっていうのがこの人ね、学校の先生、
うん、
で教育系とか育児系のエッセイを書いていて、でこの人が作ったもんなんで、これはっきり言ってこれです、アマチュアです、ど素人が作った性格分類をお母さんが作ったんで、娘がビジネスにして広げて世界中に、
家業です。
家業。
家業でしたね。
7つのなんとかと一緒。
コビー博士。
そうそう、だからじいさんがやって、今度ね、死んだと息子がやってっていう。まあ、ね、はっきり言って。
そうか。
ビジネス。
なんか心理学とか絡んでなかったですね、
う
ん、あんまり。
そういうものこそ広まるからね。
そう。でね、この類型の大元はユングのタイプ論なんだよね。
うんうん
うん、
外交的な人、内向的な人で2タイプ。で、感覚的な人、直感的な人。これはね、物事を知覚する方法が感覚的か直感的かっていう、でもこれも乱暴な分類じゃん、
うん、
本当かよって思うよね、
うん、
で、 知覚したものをどう判断するかっていう方法が思考によるものか、うん、感情によるものか、これも本当に大雑把だけど、これで4つだから 4×2 で、ここでほら8パターンが出る、
うん、
そこに16パーソナリティってもうちょっとプラスして、うん、要はユングと MBTI をベースにオリジナルに開発した、
うん、
MBTI ではないんだよね実は、
うんうん、今日本で流行ってるもん
ね。そこのところに何仲介者とか
継承者
とかなんとか変な名前をつけると最もらしくて分かりやすくて人気になったということです、
うんうん。
16タイプだからいっぱいありますね、この MBTI、
う
ん、もどきでいくと。他にもけ、うん、なんかまず4つに分かれてる、
うん、
分析家、外交官、万人、探検家、
うん、
あだから僕らは外交官なんですね、どっちにしても、
うん、でもなんかさ、僕こういうの見てると、うん、なんかもっともらしくてかっこいい仕事ばっかりで面白くないなって思うんだよね、
うんうん、
なんかポン引きとかさ、コソドロとかさ
アウトサイダーいないですね、
詐欺師とかさ、うん、いないじゃん、
いないいない、
いない、うん、確かにすごい、
ちょっとダークサイドのもんとかあってもいいですよね、
うん、全然、
むしろそっちの方がかっこいいけど、
うん、なので本当になんていうのかな、うん、まあ
日本っぽいですねこれ、
うん、それとね一つだけ言っておくと、ユングね、ユングはもうみんなも知ってるかな、ヨヘ君ユングのイメージは
なんか心理学の父みたいな、
あもうちょっと深くいきたいな
深層心理のなんか集合的無意識みたいな、
うん、あそうだね、
はい、
う
ん、
あのね
ギリギリする
私何も言えなかった、
え、なんかある、
いやいやもうあの
俺乗っかる、
なります、
うん、基本的にその潜在意識みたいなものを発見して、うん、心理学の父になったのがフロイトなんだけど、
そうだそっちだ
でフロイトの後アドラーっていうのが出て、はい、まあユングが出て、うん、でその3代が大物なのね、
はい、
まあクラシックで言うとバッハ、モーツァルト、ベートーベンみたいな感じ、はい、で一番最後に出たから、まあ、ユングがベートーベンってことなんだけど、
うん、
でもユングってさ、さっきのねその集合的無意識とかさらにその下に人間のパーソナリティがこうあるとしたら、パーソナリティ意識、自分の無意識、集合的無意識で、ここの下は大陸のプレートみたいになっていて、そこの上に個人がこう乗ってるみたいなことを言うんだけど、ここに集合的無意識みたいなのが本当にあるの、それって文学的なストーリー、うん、お話作りなんじゃないの、作り話じゃないっていうふうに今はもう言われてるの、
うん、
だからユングの性格類型で例えば老人、賢い老人、智者、例えば冒険者みたいなのいろいろあるんだけど、そういうのも実は今、人気があるのは哲学系か文学系の人たちだけで、
うん、
心理学のメインストリームはもうこっちには全然ないです、
うん、
なので今別にユングは心理学者としてちゃんと扱われている感じは海外ではほとんどないよね、
うん
うん、まあなぜかっていうとそれはアメリカ風の脳を性科学的に見る、
うん
うん、え、そうなんだ、うつ病なんだ、じゃあこの薬飲めなよって言って、うん、ああいうのくれるじゃん、
うん、
セロトニン再吸収なんとか剤みたいなやつ、うんうん、でもその薬飲んで一発で治しちゃうから、
うん、
そのためにこういうので精神分析するためにね、何十時間ものセッションを組むみたいなことはもうやんないのね、ほとんど、
もうそもそも必要ない、
うん、だからなんだろうな、ニーチェだったりユングだったりはなんかそういうお話がある人だよね、うん、面白いけどもう今はそれは心理学というような科学の一部ではなくなってるなぐらいの位置づけの人なの。
もう確かになんか、ね、恥ずかしながらちゃんと勉強したことないんですけど、うん、やっぱりそういう心理学の父みたいに言われてて、うん、あの中でフロイトとかユングって聞いたけど、うん、その集合的無意識って聞いた時、うん、今の話で本当になんか、え、いきなりそんな対価って言われてる人がある意味一番なんかちょっとサイエンスじゃないっぽいことを言ってたから、うん、なんか今の話聞いてちょっと、まあ、納得。
そうだね、まあ、ユングはスイス人なんだけど、
うん、
東洋の哲学、まあ、インドの哲学とかも大好きだから、
うん、
そっちの方にちょっとかぶれちゃったんだよね、
はいはいはい、
でそっちの方のさ集合的無意識があるとかないとかって、うん、あることもないことも証明できないじゃん、
確かに、
ということでなんか科学じゃなくなっちゃった人が、
うん、
イメージで作ったものを、
うん、
無理やり押し広げて商売にして、それをさらにほら MBTI やユングをベースにしてるけどオリジナル開発でこれとは実は関係ないですよって言ってさらに商売にしたのがこれなの、要はあのスマップ、スマップ風に言うとビジネスかけるビジネスです。
なるほど、
金儲けだけ、
ビズビズですね。
そうビズビズなの。
なるほど、
これでもなんかそうですね、今日性格診断って話ですけど、このなんか本質はこのビズビズっていうのが特に日本は弱いですね、うん、
で、この16パーソナリティのこの MBTI を日本に導入して盛り上げたのは、これ聞いたらもうなんだやつらかって思うよ、リクルート、
あーぽいっすよね、
リクルートがやってることにそんなまともなはずがない、
超ビジネス集香ってきまし
たね、やり手ですからね、
だからさ、ここの段階で MBTI にしろユングの性格類型にしろ より深く人間の在り方とか自分自身の心の仕組みを知るみたいなための分類だったんだけど、そこにさ就職とかこの仕事が向いてますよみたいなことは一切入ってないのよ、
うん、
それ勝手にリクルートが付け足してその上にさらに乗っかってこの60パーソナリティになってるって考えてほしいんだよね、
うん、
なので今回無料部分のところで結論までいきますけど、あの遊びとして楽しむのはいいけど、うん、これで人生の仕事を選ぼうなんて思って絶対ダメだよ、
うん、
ただの金儲けだから、ビズビズなので、う
ん、結構ねなんかあの職業とか書いてますからね、
うんうん、
でもこれ、うん、さっきもねこの MBTI もどき、うん、広まった韓国の K-POP からって話ありましたけど、これどうなんでしょう、無理やり当てはめるわけじゃないですけど、なんかこういうものってこの大元はねやっぱりアメリカだったりとかってあるけど、うん、なんか今の K-POP もそうですけど、いつもの話ですけど、なんか東アジアとかの方がなんかこういうの広まりやすいのかとか、なんかまあ占いとかもそうですけど、なんか日本はとにかくこういうのすごい好きじゃないですか、なんでも
好きだね、あの誰かにここにいるっていう風に分類してほしいんだよね。
そう。
ああ、そういう気質がある。う
ん、なんで？
で、アングロサクソンってそういうとこないじゃん。
ですよね。
お前が何も関係ねえよっていう
ロック
ンロールの世界じゃん。だから、うん。でも日本人は誰かにそうやって分類してもらって自分のポジションが分かると安心するっていうのがあると思う。
あ、
う、あ、ん、なのでそういうのに甘えるんだよね、うん。
すごいマッチしちゃったんですね。
そう、マッチしちゃったの。ドハマりしてる韓国も日本もね。
うん、もう至るとこにいろんなものじゃないですか。もうね、うん、まあ、占いとかも混ぜちゃっていいのか分かんないけど、うん、常に何かに
縛りたい、うん。そうだね。でも本当に仕事を選ぶときにこんな連携、ものすごい大雑把な重力、世の中の仕事って何十万種類ってあるじゃん。
うん、
それを16で分けたらダメだよ。
そうですね、
うん、でしかもね、うん、見てくれのいい格好のいい仕事ばっかりだから、
うん、
何に外交官だかなんか分かんないようなことばっかりでしょ、冒険家だの。
でもなんかイラさんおっしゃる通りね、本当に面白いとか、まあ、逆説的ですけどビジネスチャンスあるもんってここにないような、うん、ちょっと一瞬ね怪しいとかアウトサイド的なものがなんかチャンスあったりしますもんね、
う
ん
う
ん、
ね、ある転売ヤーの累計 T とか
ないないない
ない、
ね、
ちょっとだって言っちゃいますけど、建築家、論理学者、指揮官、討論者、提唱者、仲介者、主人公、運動家、ロジスティシャン、擁護者、幹部、領事、エンターテイナー、起業家、冒険家、巨匠、以上。
ね、いや、 やっぱつまんない、転売屋とか YouTuber とか迷惑系ね、
そうそうそうそ
う、うん、あとはポン引きとかさ新宿の立ちんぼの女の子とか必要だよね、
必要、
詐欺師とか、なんでそういうのが なくてそんな小綺麗な嘘の話で騙されるかなっていう、
うん、なんかでもかっこいいですよね、なんか自分が領事館ですとか言うと、ね、なんかシュッと
領事館って意味わかってんのかな
これでもほら、ちなみにせっかくから、はい、まあ提唱者ってわけじゃないけどさ、うん、この話、まあ、みんなで出したと結構やっぱ美咲さんがさ、
うんうん、
まあなんかこういうの実際やってるし、はい、まあ、今回の企画発案者とまでいかないけど、やっぱりこれ出してくれた背景みたいなさ、な
んかあ、これは私は割とその MBTI を初めの方から診断してて、うん、そのやっぱこう面白さ、みんなで「あこうだね」とかに、うん、ワーキャー言う面白さと同時に、それこそあの向いてる職業、例えば仲介者だったら小説家とかライターとか編集者が向いてるって書かれてるんですよ、
うんうん、
そういう乱暴さを信じすぎるとやばいなっていう気持ちがあったんで、うん、ちょっと一回提唱してもらおうっていうのであげました。すごい楽しいですよ、あのポジティブな方でみんなでワイワイするネタとしてはいいんですけど、うん、これで何かを決めるとか、うん、あとそれでなんていうんでしょう、逆に言うとこれ相性のね、
そうね、あの僕も相性のあれが怖かった、
そう、相性が悪いってなっちゃう
よね、うん、そう、付き合わないって言うもんね、うん、最初に
そうってなると、じゃあ私と早川さんがもし相性悪かったとして、まあ、お仕事もあの例えば友達にもならないのって言ったら怖すぎるじゃないですか、
どんどんどんね、あの僕たちのさ、愛なんとかの相性が悪いのは誰、
悪いのはそれこそ
あるんだ、これ
あります、ちょっと提唱者もあのぜひ出してください、
うん、そうだから今か若い子でこれが好きな子はさ、タイプが違うと付き合わないって言うもんね、本当に。
そうなんです。これ実際にあのなんて言うんでしょう、そういう話を直で聞いたこともあって。
本当にそれで選んでる人いるんだ。
うん、いるんですよ。逆に相性がいいタイプももちろんあるんで、そこで彼氏を作ったりとか友達になったりみたいなね。
提唱者と相性の良いランキング、幹部、広報運動が巨匠。
そうだね、幹部がまた難しいよね。何それっていう。
相性悪いのは起業家、主人公、エンターテイナー。
うん、
そ
う
なんだ。
なんかね、まあでもこの本に読んである通りだな。なんかハマることはテンション上がるけど、ハマんないことはそうなんだで終わっちゃうよね。
あ、そう、そういうなんか、ふん、そうなんだ、へえぐらいでいいのかなって私は思ってます。
うん、
相性が悪いのは幹部、うん、討論者、巨匠が悪いです。私たちは。
幹部ってどんな人？
幹部が結構でも。すみません、ちょっとあの幹部のいたら
幹部ってあれ
幹部って謝んなくていいよ、
まあ、言ってみれば幹部っていうのはさ、要するに おべっか使いってことでしょ。
組織や人、活動などをまとめるので、秩序とか伝統を大事にするタイプの人。
あ、なるほどね、うん、
なんであ
の秩序伝統あんまりここにいたら確かにちょっと
うそうか
結構仕切ってくれるタイプの人
は日本保守的みたいなことね、
うん、確かに結構そう、そういうタイプでもなんて言うんでしょう、その友達同士だと私は仲介者として運動家の友達って多いんですよ。で仲いい子たちに聞くとそういう、 こう相性がいい子たちが友達になってるみたいな傾向はあって、それはそれでなんか盛り上がるのはいいんですよ、うんうんうん、でもそうじゃない子省くは違うから
そうだね、
なんか楽しい方で使うのには全然いいのかなって、うんうん、
それとやっぱり人間の性格ってさ局面局面によって変わるじゃん、立場によっても変わるし、なので今これでやって出したものがこの先ずっと一生同じだと思うなよというのはあるよね、
うん、
とすると若い時に適当に出したこの類型で仕事なんか選んだらえらい目に遭うよっていう、なのでちょっとその辺気をつけた方がいいよね。
これだからそのタイプじゃないけど今ゾッとしたし、まあ、ある意味信じなくてよかったなと思ったんですけど、やっぱり、まあ、一応起業してるじゃないですか、うん、で起業する時にやっぱりそのいろんな経営者の先輩とか会社の上司とかから絶対君は起業家に向いてないって言われたんですけど、でもね
それだけでじゃあ実際20代の子とかは君は絶対向いてない、なぜなら仲介者だから起業に向いてないんだとか言われて起業しなかったらどうすんねんって感じですよね、うん、
本当だよね、誰も責任取らないし、それとこの本にも書いてあるけど、こうやって分類流刑をしてその仕事が向いている向いてないとかって適当に口先だけで言ってるけど、その後の追跡調査を一切やってないんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
そんなのさ普通やるじゃん、
うん
うん、あの双子の調査とかするじゃん、
うん、
双子のそれぞれがどう成長していったかっていうのを世界で何千組っていうチェックするじゃん、学問だったら。だからそういうこと一切やらないっていうのは金儲けだけで学問的な意味は全くないってことなのよね、
うん、
だからこれリクルートも良くないし、この16パーソナリティも MBTI も良くないよね、この人たちもやってないから、
うん、
だからしょうがないじゃん、うん、お母さん学校の先生が適当に作って言語をかじってね、作った類型で娘がそれをビジネス化して、それをさらにもっと日本的に就職だの、
ね、
仕事に向いてる向いてないみたいなことを勝手に言ったこんなものを作ってばらまいた中、世の中に、
うん、
そんなの信用しちゃダメだよっていうのは、うん、もうわかるよね
これ。でもなんかそう 逆で思い出してるんですけど、うん、やっぱりねそのタイプで分けちゃいけないとか、最初タイプ的に合わないと思っても仲良くなるみたいな、うん、最後に書いてあって、結構なんか真面目な話、なんか僕も今高校の時からの親友で会社の名前も付けてくれた親友がいるんですけど、
うん、
その親友高校の1年でクラス一緒で、こいつ絶対合わねえなと思って口聞かなかったんですけど、はいはいはい、高2になったらなんかクラスのこのタイプがいろいろ変わって、まあそういう意味では関係あるのかもしれないけど、すんごい仲良くなって、
うん、
今親友だから、あの菊田って名前付けてくれたら、そうそうそう、だからやっぱ分かんないですよね。
分かんない、本当に分かんないし、変わるからね、
うん、
変わる、本当に変わる。特に社会に出て10年とか出すとまだ変わるじゃん、
うんうん、あとなんかその一方でね、どうなんでしょうね、今回は これですけど、うん、なんか本当にチャット GPT とかで今ね、うん、もう人生の大きなもん相談してるね若い人とかもいるみたいだから、うんうんうんうん、ただ確かに便利だからこれ気をつけないとね、
そう
ハマるな、
そう、しかもだからこの MBTI と一緒で、なんか外見だけ綺麗な小綺麗なことを言って騙すから問題多いよね、
うん、
確かにそう、裏側見せないですよね、小綺麗なことっていうか、なんか真実っぽく言って裏側のなんかリスクとかは別に語ってくれないから、そうそうそう、ここだけ信じちゃって、うん、すごい、じゃあ私はこれに乗っ取って人間関係を続くろって思っちゃうと、
うん、そう、それにあとはやっぱり日本人の西洋コンプレックスだよね、韓国も日本も、
うん、やっぱそこありますか、
そう、 IJ なんとか F なんとかだと、ね、これはなんとなく難しくて、うん、もっともらしい気がするわって、うん、学校の先生が作った分類だぜ、
うん、
そんなの日本人だったら信じる、
うん、
ね、例えば栃木県の小学校の先生が作った性格分類なんですけどって言われてさ、やる？
いやー、もう明らかにカタカナだから英語だから信じてる部分がありますね、うん、
これ山田田中タイプインジケーターだったら誰もやんないよこんなの。
確かに。でもそれ YTTI とかにしちゃうとね、
そう、
山田田中でも騙されちゃいます、
ね、そうだね、うん、でもそういうことなのよ本当に。それと本当にユングの大元のタイプ論がこれ結構怪しいからね、
うん、
うん、だって人間って外交とか内交だけで分けられないじゃん。
本当ですよ、両方ね、そうそうそう、両面あるし、
時に外交、人によって外交内交が変わることってザラにあるよね。
全然ある。
で女の子に対しては内交だけど、ね、男に対してはめちゃ外交みたいな男の子もいるじゃん。
日にも体調にもよります
し
ね。
そう、でこれもさ、感覚直感だけで分けられる、知覚の仕方が、
うん、
感覚直感、肉体性とか 味覚とかはどっちに行くんだろうみたいに思わない、
うんうんうんうん、なんかここまで その年下の方と喋ったことはないんで分かんないですけど、これをダイレクトに受けてる10代とか20代の方がなんか自分は全部言語化できるって思っちゃったら怖いなと思いましたね、うんうん、こんななんか
それでね、まあ、私は何々だからって殻に入っちゃうね。
そうそうそうそう、奥行きとかなんかいろんな、まあね、うんなんてでしょう。
でまあそういうのはさ、なんか痛い目にあって分かるしかないんだよね。
そうですね。
うん、だって例えば恋愛とかするときは、うん、このタイプだから恋愛しようと思ってできる人なんていないから、うん、ほとんど、うん、口ではそう言うんだけど、うん、全然合わないのに惹かれるっていうのが恋愛の面白いとこじゃん、
うんうん、
だからそういうのはね、この先痛い目に合うし、で会社だってね、自分のタイプに合うと思って入って転職するなんてザラにあるんだから、うん、入ってブラックっていうのもあるしね、
いっぱいあります。
なので、まあ、自分の人生をかけて学んでいけばいいんじゃない、ね、ただ一つ言えるのは、うん、本当にこんな大雑把な理系で人間が分かるほど、うん、人間も世界も甘くないよって話だよね、
うん、そうですね、うん、それいい結論ですね本当、
は
い、
うん、
さあということでここでお便りご質問いってみましょうか。
はい、お便りから聞かせていただきます。ナマケモノさんからです。165回の恋愛の質問をしたのまけ者と言います。この度マッチングアプリで出会った人とお付き合いすることができました。約3年かかりまして初めて付き合う女性です。
その間に、ね
ね、マッチングアプリや職場で女性と話したり食事に行ったりとしてたんですが、なかなかうまくいかずブロックされることもしばしば。初めて会った時も素の自分でいられて、無言の時も苦にならず相手との空気感がとても心地よく感じられる方と出会いました、うん、まだ付き合い始めて2ヶ月ですが、彼女がいるから日々の生活をもっと頑張ろうと思えて毎日がすごい楽しいです。ありがとうございました。
うわおめでとう、よかったねっていうよりなんか憧れね、
憧れです、
うん、マッチングアプリやりて
ー、ね、僕らのマッチングアプリ結構欲が高まってます、
ね、出ました。そうこれもね、
俳句系のマッチングアプリとかないのかな、
だから僕らでやるしかない、句会のマッチングね、句会の
マッチングアプリ、
うん、そんないいのない、うんいいんじゃないですか。ハイブローすぎて。
すごいなんか穏やかな服が好きなもの同士とかね。
うんうんうん、でもなんかさ、平安時代じゃないけど、うん、エロい服を送り合うのもいいじゃん。
そっちがいいですね。
うん、あなたの、匂いがね袖に染み付いて離れませんみたいな。
顔が見えないからそれ以外のところでエロくするしかないっていう。う
ん
う
ん、シワとかたるみもね。あ僕そういうの好きなんで。
はい、出た。はい、ありがとうございます、はい、ご質問いきます、ビーフビーフさん40代の男性の方からです、はい、296回の国あれですね、初めての日本国際ですね、とても勉強になりました。オトラジの経済特集は毎回勉強になるのでトレード入門のシリーズ化を熱望しています。株のトレ、ここで、イラさんに質問なのですが、うん、株のトレードはどれぐらいの頻度で行っているのでしょうか。参考までに教えていただきたいです。
僕株のトレードはやってないよ。
なるほどなるほど。
株もそのデイトレードでやる人、その頻度って自分が取れる時間とか動かせる資金とかによっていろいろ変わってくるし、性格もあるんだよね。ちょっとやっぱり自分はバタバタ売り買いするのは嫌だから持とうかなっていう人は持つし、逆にねずっと持ってるのは怖くて夜寝らんないっていう人はデイトレで1日で確定させるっていう、性格によるんで何が正解っていうのはないの。なので自分の性格を考えながらこれです。何でもいいんだけどインジケーターを1個、うん、
あここもインジケーター
をなんか選んで、それを中心でその株だったりその為替の動きを見ながら、このインジケーターが使える時は今使えるんだなって分かったら、それに合わせて貼るみたいなのがいいんじゃないかな。
これちょっと突っ込みますけど、この方の素直なトレードっていう言葉でいくと、確かにイラさんおっしゃる、うん、まあ、デイトレードとか短期な感じのイメージしますけど、うん、ひょっとしたら分かんないですよ、うん、そのトレードっていうのがまあ株自分で持ってるものを売り買いを、うん、イラさんがどのくらいの頻度、うん、タイミング年によると思うんですけど、ひょっとしたら知りたいのかもなっていう風な質問だとしたらどう答えますか。
それだったら、いや僕だったら例えば株の場合はそんなに売り買いしないと思う、うん、
してるイメージないです
よ。だからよく言ってるよね、ビックス指数ね、普段まあ低い時は10ぐらい、20、30、まあ、40ってなって、これは要は相場が崩れたりなんか外来のすごいショックが出た時に基本的にビュンって跳ね上がるんだけど、こういうのが年に 3,4 回あるわけよ、
うん、
まあ多い年には6回とか7回とか、だから株の方でトレードといってもただひたすら持ち続けるんなら、30を超えたらここでこう買う、うん、こう買う、こう買う、こう買うで、あとひたすらもう持ち続けるで全然いいよ、
うんうんうん、
こんなやり方もある。これはだからビックス指数が高くなった時に売り買いする、だからビックスをインジケーターに使ってるってことなの、
うんうん、性格診断よりこっちのインジケーター大事にした方がいいですね、
うん、そうかと思えば当然まあ 本当にいろんなのがあるんだけど、僕が最近ちょっといいなと思ってるのは、
はい、
こんな話をしてみんな面白いのかな。
いや面白いですよ。最近あんましてないけど、
熱望してる
という、もともと結構大人じ初期にしてたから、
そうだね、例えばこれ日経平均のこんな風になるとするじゃん。で今43,500円、
うん、
でちょっと遅行サインなんだけど、こっちはエクストレンドインジケーターっていうのがあって、これはここら辺で買いサインが出ます、ここら辺で売りサインが出ます。ちょっと実際の波よりも遅れ目に出る売り買いのサインが出るインジケーターなの、
うん、
だから逆に言うとこうやって揉んじゃってる時は負け負けになるわけ、
うんうんうん、
ただこういう大きなトレンドが出るとこうだから売りはここからここまでが取れるっていうようなトレンドが出た時に儲かるインジケーターなんだけど、これは意外と使える。このところでここで売ってここで買ってもほらプラマイゼロでしょ、はい、でここで売ってここで買ってもプラマイゼロ、
うん、
で逆に損することもあるから、
うん、
こういうふうに相場が揉み合ってる時は高い方で売って低い方で買ってみたいなうまくはまらずに損をする損をするみたいなことになるんだけど、大きなトレンドが出ると例えばここで買ってまだ売りが出ないからこっからここまで取れるみたいなインジケーターの、
うん、
なのでよく紹介しているなんだっけトレーディングビュー、トレーディングビューで、はい、エクストレンドインジケーター、エクストリームトレンドインジケーターというのをちょっと調べてみて、
うんうん、
なかなかこれハマるときはハマります、
うんうんうん、じゃあそのあたりのインジケーターをねちょっと意識
する。そうだからただ一番大事なのはインジケーターが出た通りにやるんじゃなくて、
うん、
自分の相場感覚とか、うん、あれこれから上がるのかな下がるのかなっていう対極感を持った上でインジケーターを使いながら、今それが今の相場に合うかどうかっていうのを判断した上でやらないといけないから、まあ難しいのは難しいんだよね。
うん、
だからまあ今日の性格診断もですけど、やっぱり全部最後は自分の ね頭と感覚大事にしないと、
インジケーターだけ信じないで、
うん、そうでその時の相場の癖みたいなのもあるからね、
うん、
ただ今日本の株はやばいよね、
うん、
アメリカの株もやばいけど、
うん、
先週の金曜日、アメリカの雇用統計が発表されて、
うん、
アメリカってさ人口3億4000万いるのね、
はい、
新規の雇用は2万2000人、桁が全然違う、
すごい。
それで、一気に1円半ぐらい相場ぶっ飛んだからね、
うん、
円高になった、あれアメリカの景気やばいよって言って、
うん、
まあそれが月曜日、今日、昨日か、
うん、
今日だね、石破さんが辞めるっていうので政治不安でまた今度ドーンって円安になったので、まあちょっと今割れてるし、多分今株持ってる人は本当に半分売ってちょっと現金化した方がいいんじゃないかなと思うけどね、このまま 45,000円とかいくと思う、まあ分かんないけど、でもなんかアメリカが崩れれば日本は本当に暮らし
てるから、やっぱりね連動してますもんね。
でそれはこの秋から来年の春にかけては必ずどっか来るんで、クラッシュ、
うん、
3割ぐらいのマイナスは来ると思うから、
うんうん、ちょっとこれも勉強になりますね、は
い、うん、だから本当普段コツコツ買いたいって人は、
うん、
ビックスがいいんじゃないかな、年に3回から4回貯めといたお金を、ね、ビックスがビュンってやって、みんながああもうやばいやばいっていう時にコツコツ買っていく、
うん、
だから今やっぱり世の中動きまくってるから、うん、ビックスがちょっと面白いかもしれないですね。
そうだね、うん、ただ本当に必ずこの半年以内に結構大きなショックが来ると思うので、
うんうん、
だってアメリカ景気悪いもんね、すごい。
なんかイラさんおっしゃったように、ある程度リスクを負いたくないんだったら現金ね、うん、保有率高めといた方がいい、
そう、ね、そうだってバフェットが今もう現金すごいから、
うん、
何十兆円っていうお金を現金化して株が下がるのを待ってるんで、今はもうバブルだって言って、
だからなんか僕は本当に詐称ですけどね、なんかもうやっぱイラさんにそういう話聞いてたから、もうほとんど現金化しちゃってるから、
うん、
最近あんまりもうなんか楽天証券見てなくて、
うん、
あれいっぱい持ってる人は不安だろうなみたいな、
いや不安だと思うよ、ね、ただ最後のバブルが弾ける前に最後に一伸びするじゃん、
はい、
そのめちゃくちゃな一伸びをなんとか取ろうと思ってんじゃん、
ね、
ただそうやって言ってて売り逃げできた人はほとんどいない、
書くとね、
うん、
はい、ということで、まあ、いずれにしても最後は自分の頭と感覚でってことでね、はい、ということで、この後いよいよ本編に入っていきたいと思います、続きは4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 audiobook.jp、ニコニコ動画、いずれかの方でご視聴ください、詳しくは概要欄からご覧いただけたらと思います、
うん、
それでは後ほど、
はい、
はい。